今日の箇所はですね、この有名なあの、ね、イエス様がね、悪魔の誘惑を、ね、受けるところですね、まあ、もう皆さんよく長い間クリスチャン生活を送っておられる方はもうそんな知ってる、こんな話知ってるわってね、こうね、なんと覚えておられると分かりませんけども、私ね、改めてね、この箇所を読んでですね、思わされたことは、悪魔というものは本当に誘惑しようとする相手の弱点というか実情を本当によく深く知ってるな、熟知してるなということですね。相手のどこが強くてどこが弱いか、ね、ちゃんと知っている、ね、でそこに巧妙に攻撃してくる。だから悪魔はイエス様のどこをつけばいいか、ね、分かっていたんですね。でね、皆さん、私たちもそうやってね、本当に日々悪魔の誘惑、私ね、恥ずかしながらね、40数年間の信仰生活を振り返ってみたときにね、何回悪魔の誘惑に引っかかってきたことか、本当に、ね、そのために悔い改めて今があるんですけどですね、突然出てくる、ね、でね、けどもね、いろんな悪魔の誘惑の仕方が旧約聖書、新約聖書ありますけども、大体でパターンがあるんです。パターンが、そのパターンを大きく3つに分けてまとめているのが今日の箇所なんです、箇所なんですね。で、私たちがその、ね、誘惑に陥れないためにどうすればよいか、この3つの誘惑からメッセージを取り付いていきたいと思うんですけども、まず第一の誘惑、あなたが神の子ならばこれらの石をパンに変えなさいというね、誘惑。この誘惑は単に食料問題を解決しなさいとかそういうものではないんですね。ね、イエス様には石さえパンに変えるほどの神様としての力がありました。の特別な能力があった。その特別な能力を用いての誘惑なんですね。悪魔は人の弱い部分よりもむしろ強い部分を用いて誘惑してくるんです。皆さんの中にね、この部分、この分野についてはね、その辺の人には負けへん、すごい能力あるんだ、経験があるんだ、実績あるんだ、そういう方いっぱいいらっしゃると思うんですね。そういうところを巧みについてくる、これが悪魔です。40日40夜断食したイエス様はものすごい空腹になった。しかもそれから荒野に行った。荒野、石ころしかない、何でもないとこですね。そこでね、もうこのままおったら飢え死にしてしまうと、その死ぬ寸前まで行ったんですよ。そういう時に悪魔が来てイエス様にこう言ったんですね。イエスよ、お前は、お前の神はお前に何をしてくれた？40日間も断食させた上にこんな何にもない荒野に連れてきて一人ぼっちにさせて飢え死にしようとさせているんじゃないか。それが本当に愛の神と言えるのか、お前のお父さんと言えるのか。お前には石をパンに変えるほどの神様としてのすごい力があるんだから、そんな無慈悲な神なんかを信じないで自分の力により頼んで、ね、自分一人で生きていけ。これがここの悪魔の誘惑の本質なんです。神なんかに頼らないで自分の力で生きていけと。これはね、皆さんね、そういうすごい能力を持っているね、イエス様にとってはものすごい誘惑だった、誘惑となったんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちもそういう部分ないでしょうか。私にはね、こんな能力がある、だったらもうこんなもうややこしい会社なんか辞めて別の会社に行ったるわとかね、もうこういう仕事を辞めてこっちも行ったるわとか、そう皆さん思ったことありませんね。もうこんな奥さんの主人と一緒におんの嫌やとか言って思ったら、私一人でやっていけるかとかね、思ったことありませんね。そういう誘惑はみんな受けるんです。神を信じるか信じないかね、いろんな出来事あるでしょう。その誘惑に対してイエス様 御言葉によって勝利された。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであるとおっしゃった。皆さん、もちろんパンは必要です。パンがなかったら生きていけません。でもパンだけでも人間として生きることはできないんですね。ある優秀なエリートサラリーマンがおりました。彼は30歳でその会社の課長になった。そしてさらにですね、しかもですね、その会社の社運をかけた一大プロジェクトのリーダーとして抜擢されたんですね。すごい出世ですね。彼はそれでも喜んでですね、夢中になって仕事に取り組みました。もう毎日毎晩午前様、帰ってくるのは午前様ね、本当に夜遅くまで残業して働いて働いて働き抜いた。その結果どうなったか。こんな主人、夜遅く帰ってくる主人なんかも付き合っておられへんで、奥さんは小さい子供と一緒に家を出て行った。それでも彼はね、言い方変えなかった。ますます仕事にのめり込んでいって一生懸命働いた。しかしついにその過労がたたって病気になって入院しました。しかもね、2日や3日の入院じゃなくて長期入院ね。ああ、俺は会社に大変な迷惑をかけてしまったと思って悔やんでしまいました。しかし会社の方ではね、もう 2,3 日もしないうちにですね、代わりの人事がね、組まれて、彼がいなくても何の支障もなくそのプロジェクトは進んでいって、ね、別の人間がリーダーとなって、ついには彼はその仕事から完全に外されてしまった。その報告を聞いた時に彼は心底虚しくなった。一生懸命に命がけで働いた結果がこれか。体を壊し、何よりも大切な家族を失い、そしてクビというかその仕事を外されて、エリート社員というプライドを粉々に打ち砕かれた。でもね、彼の偉いところはそれを周りのせいにしたり誰かを恨むんじゃなくって、これまでの生き方を心から悔い改めたんです。そこが彼の偉いところ。するとね、奥さんもね、出て行ったことを反省して戻ってきたそうです。でその後彼はその会社を辞めました。そして今度はもうその前の会社とは比べ物にならないぐらい安い給料の会社に就職しました。でもね、その会社はね、給料安いけども残業もあんまりない、仕事もたくね、で今では本当に親子3人でね、本当にこの幸せな、ね、人生を送っているというんですね。皆さんいかがでしょうか。もちろん生きるためにパンは必要です。しかしパンだけを追い求めた結果がこれなんです。もはやこれは人間として生きていないでしょ。まるで一つの機械です。消耗品ですね。故障したらすぐに新しいものと取り替えられてしまってポイと捨てられる。皆さん、どうしてこんな世の中になってしまったんでしょうか。どこに原因があったか。それは愛の源である真の神様から離れたからです。神を知らないから、会社とか仕事とかお金を神様として、それのみを求めていった。それがその結果、まさに偶像礼拝ですね。皆さん、そういう中にあって神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとイエス様おっしゃいました。そうなんですよ。御言葉こそは私たちがどんな状況の中にあっても私を支えて助けて、そして平安を与え、喜びと感謝を与えてくれる、ただ一つのものですね。どんなに収入が少なくなっても、ワーキングプアという言葉がありますけどね、そういう状態になったとしてもね、目の前が真っ暗になったとしても、イエス様がいる、御言葉を握っていれば必ず道は開けてね、本当に自分の人生を人間として生きていくことができる。 これはものすごく大きな祝福だと皆さん思いませんか。御言葉によって人間は人間として生きることができる。パンだけやったらそれは動物と機械と同じです。そのことをまず覚えたい。そして二つ目の誘惑はですね、今度はその6節、5節6節読みましょう。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエス様は一番目の誘惑をね、御言葉によって撃退したんです。すると今度悪魔はです、ね、今度は御言葉を用いて誘惑してきた。悪魔しつこいですね。本当にこれイエス様だから勝てたんだなと。私がイエス様だすぐに負けても、一番目にも負けてしまい、誘惑に負けてしまっておりますけどね。でこの誘惑はね、こういう誘惑されそうな餌をまいて、しかもそれを御言葉によって保証しようとする。皆さん、この神殿から飛び降りなさいという誘惑、どこが誘惑ですか。これはね、そんなすごい奇跡をね、人々の前で起こしたら、いっぺんにあなたこそ神様だ、あなたこそ神のキリストだと言ってですね、すぐにね、もう伝道する必要ない、もう自らバーッとね、イエス様のところに何万人何十万人という人たちがイエス様を信じて、あっという間にそうキリストになりますよ、そういう誘惑です、ね、特にね、こういう誘惑、皆さん男性はね、私も含めて弱いんではないでしょうかね。人々からなんかね、やっぱり注目、称賛を浴びたいとかですね、成果を上げてね、評価されたいとかね、そのために何か効果的な方法がないかね、こういうことをやれば人が集まるよとかね、商品売れるよとかね、ね、それもちゃんと御言葉が保証しているんだから大丈夫だよ、簡単に乗ってしまいます。しかしね、そこでイエスさんはまた御言葉によってそういうことは神を試みることであるとおっしゃったんですね。皆さん、私たちはいかがでしょうか。なかなか伝道が進まないとき、なかなか教会が目に見えて成長しないとき、こういう方法、ああいう方法、いろいろ考えます。もちろん御心にかなった方法だったらいいんですけども、知らず知らずのうちに肉の思いが内側から湧いてきてですね、この世的な考えで大きくしようとする、そういうね、誤った考え方に引きずられていきやすいんですね。カルト宗教でありますね、カルト宗教。カルト宗教というのは、ね、カルト宗教といえば皆さん、ね、統一教会とかエホバの証人とか、そういうのをね、まず思い、イメージとしてね、思い浮かべられると思いますけども、そればっかりがカルト宗教じゃないんです。普通の教会が時としてカルト宗教になることがあるんです。なぜそんなことが起こるのか、まあ、大抵はね、その牧師の野心といいますかね、野望、野望ですわね、肉の思い、ね、もっと自分の教会を大きくしたいとかね、もっと有名になってすごい牧師だとみんなから思われたいとかね、あるいは全てを支配したいとかね、そういう隠れた肉の思いが原因。そのためにどうするか、大抵のカルト宗教の牧師はですね、イエス様よりも自分の権威を高めてね、牧師の言ってることは神様の言葉だ、ね、絶対反対するな言うですね、ねこね、あのね、自分よ、イエス様よりも自分の権威を高めて、そして信徒をコントロールしようとする。でそのために一部の御言葉を利用してね、私の命令に従わなかったら、あなたはまた周りの人たちは罰を受けて不幸になるよというようなことを言うんです ね脅すわけです。もうこれはもはや神の教会ではありません。まさにこの世の知恵が生み出した悪魔の働きですね。使徒パウロは こう言いました。神は宣教の愚かさを通して人を救おうとされた。そしてある別の箇所では、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は地位を求める。しかし私はユダヤ人にとってもギリシャ人にとってもつまずきである十字架を述べ伝えると言った。ね、皆さん、十字架は誰にとってもつまずきなんです。日本人、私たちにとってもつまずきでしょう、ね、ほとんどの人は十字架なんて愚かだと思っているでしょう。十字架にかけられて死んだ無力な人間がどうして救い主になれるんだ、そういった人がいました。バカにしました。しかしそのバカにする救いを、宣教の愚かさを通して神様は一人一人を救おうとされたと言うんですね。だから自分は自分の愚かさを大いに誇りたい。だって神の愚かさは人よりも賢いとパウロは言ってますね。皆さん、この世の人が求めやすいようなものを分けて、あれしていく、伝えていくのは、これは伝道ではないんですね。むしろ逆、つまずきである十字架を伝えると言った。しかしそう思ったら、なかなか難しいなと思うかも分かりません、私たち。しかしね、私たちが本当に十字架に対する確信を持って、信仰を持って、この信仰から出た誠の証は必ず神様に選ばれた人には伝わります。十字架の意味を理解できます。ここがとても大切ですね。だから一番大切なことは、あなた自身が十字架の言葉に養われることです。パウロは言ってます。十字架の言葉は、滅びる者には愚かであっても救われる私たちには神の力であるとあります。そのように確信を持って、イエス様だけが私のただ一人の救い主です、十字架だけが救いですと心から確信を持って言えること、これが大事。その確信と喜びを持って生きることが一番の証である伝道なんですね。自分の内にね、自分の内側にその喜びも何もない、確信もないね、そういう人々が集まってね、いくら何十万何百万というお金をね出して何か伝道計画を練ってもね、そんな伝道はね決してうまくいきません。全ては虚しく終わるだけです。ですから今の自分が本当に主を喜んでいるか、教会生活を喜んでいるか、それが大事。そうしないと、そういう外面的なね、こういう方法をやったら人が来るとか、こういうことやったらいいとかいうのはね、そういう考えばかりでいたら、たやすぐ悪魔の誘惑に乗ってね、この神様を試みるようになるんですね。奇跡を起こさなくていいんです、ね、人と比べて自分にはそんな経験ないなと思われるか分かりません。それでいいんです。それで十分です。ただ毎日地道に、そして忠実に礼拝を守って御言葉に聞いていく、御言葉に学んでいく、そして受けた恵みを人々に明かししていく、そして背後で心から祈りをしていく、この最も基本的な歩みを通して、神様は私たちの気づかないところで働いてくださるんです。だからあとは委ねていけばいいんですね。そのことを覚えたい。そして三つ目の誘惑は、これはね、私を礼拝しなさいと、ね、そしたら全てをあなたにあげるというね、誘惑、これはね、悪魔の本音が出たね、誘惑なんですね。本音、神様を疑わせることに失敗し、御言葉を用いての誘惑にも失敗した悪魔は最後に本音でぶつかってきました。私にひれ伏せ、 私を神様として礼拝せよ。悪魔の本音はここにあります。皆さんね、なぜ悪魔が悪魔になったんですか？神様だけがいた時は悪魔なんかいなかったはずでしょ。なぜ悪魔がね、いつで悪魔が できたんでしょうか。聖書にははっきり書いていないんですけども、まあ、キリスト教の 伝説によりますとね、神様は、ね、世界を作る前にまず天使をたくさん作った。自分の手足になるように天使を作った。その天使の一番の長がいたんですね。その長が神様みたいに、ね、この権力を持ちたいと思って、そしてある時神様に反乱を起こしてね、そしてその自分の手下3分の1ぐらい天使を連れてですね、そして天界から地獄に落とされて、それから神様に反逆するようになったんですね。それが悪魔の起源だと、まあ、言われておりますね。つまり自分だから、悪魔の本音は自分が神様になりたい、もう神様になりたくてなりたくて仕方がない、そのためにはね、一つでも人々から神様だと拝められたいね、そういうふうにさせるわけですね。ここでイエス様はね、一つ大きな誘惑を受けました。神様だけを礼拝してこの世の全てのものを失うか、それともこの世のものを全て得るために悪魔に礼拝を捧げるか、二者択一、二つに一つを迫られた。私たちもね、イエス様に従っていこうとするときにこの誘惑を受けるんですね。救われてクリスチャンになってしばらくは喜んでいますけども、マンネリ化してきたときにね、この世のものが大きく見えるんです。そういう経験ありませんか？ね、テレビとか情報、ね、ネットやいろんなものでね、この人はこういうやり方で成功をつかみましたとか、この人はああいうやり方でね、何億円稼ぎましたとかね、そういうね、なんかあるでしょ。そういうのをね、見たらですね、教会に行って話聞いとっても何も変わらんなと、ね、思ってしまって、教会行くのやめようかとかね、思ってしまう、そういうことがないでしょうか。まあね、そこまで行かなくても教会生活に時間を費やすよりも、自分の儲けや自分のスキルをですね、高めることに時間を費やした方がいいんじゃないかと思ってしまう、ね、自分の儲け、自分の楽しみ、自分の喜び、自分の向上、自分の成功、自分が得ることばっかりです。自分がたくさんのものを得たいという、ね、思いが人間にある。そこのところをうまくね、誘惑していって、神を信じないで私を信じたら、私に礼拝したら、そういうふうにしてあげよう、これが悪魔の誘惑なんですね。悪魔礼拝といえばね、なんかね、黒い覆面かぶってね、暗いところで弾いたりとかですね、なんかそういうイメージ皆さんありませんか、ね、そうではありません。本当の悪魔礼拝というのはそういうものじゃなくて、自分を喜ばせ、自分の楽しみ、自分の儲けなど、つまり自己中心的になっていく、そのためにこの神さえ利用しようとする、そういうこと。しかしクリスチャンは、私たちはそうではない。ただ主だけを礼拝し、主にだけ使えよとありますように、神様に使え、そして隣人に使えていく。何か自分が儲けることばっかりじゃなくて、その神様や人のために自分の持っているものを差し出していく、ね、与えていく、使えていく、それが本当の生き方で、幸いな生き方であると聖書は教えているんですね。悪魔を礼拝する人は自分のためだけに生きますが、神様を礼拝する人は神のために、そして隣人のために生きていきます。それが全く違うところですね。だからイエス様は私たちに対して、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいとおっしゃったんですね。まあ説教では簡単ですけども、 悪魔の誘惑から実際ね守られることは本当に大変です。冒頭に言いましたけど、私も何度も何度もね振り返って、本当にねこんな資格があったらね、儲かるんだとか言って、そういう道にね進んでいったこともありますし、正直に言ってね、何度も誘惑にぶつかったというよりも誘惑に負けました、正直に言いましょう。でもです、でもですね、そういう私をですね、主はいつも十字架によって許して、悪魔に引っかかっている私を憐れんで今日まで導いてくださいました。今あるは全くの神様の恵みと憐れみです。皆さんもそうです。皆さんがいかにね悪魔の誘惑に引っかかって罪を犯したとしても、十字架があります。十字架によって神様はあなたを見捨てないで、憐れんで、そしてまたあなたを引き止めて、必ずご自分のもとに返されます、ね、そのことを皆さん信じましょう、ね、ですからそのイエス様の憐れみを覚えながら、ね、イエス様を見上げて御言葉の力に信頼して、新しい一週間を歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様が悪魔から誘惑される、その箇所からメッセージをいただきました。悪魔は弱いところよりも強いところを用いて攻撃するということを教わりました。本当にその通りです。自分が秀でているもの、強いものを通して悪魔は誘惑してくる。行くたびそういう誘惑に引っかかったことか、本当にそのことを思い起こして心から悔い改めます。しかしそういう私たちをあなたは見捨てないで、いつも十字架によって許して、ご自分のもとにまた集わせ、新しい本当に主による歩みを与えてくださっていることをありがとうございます。私たちには神様がなくては本当に幸い、本当の道を、真理の道を生きることはできません。どうかいつも神様が共にいて、お一人お一人豊かに守り導いてくださいますようにお願いいたします。ご家族の上にも豊かな祝福がありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。